Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース4月19日です。皆さん番じまして、みっつぁんです。そしてすきちゃんは今日はですね、会社の全社員を集めて、会議中ということでね、今日はもう最初からね遅くなるということなんでね、はい、今日のすきちゃんの参加はありませんというわけで最後まで私の一人喋りがねもうすでに確定してるんですけどもね、はい、はい、昨夜というかもう今朝ですよね、昨日のポッドキャストでも紹介しましたけども、スペースシャトルディスカバリーが、ワシントンへ向けて最後の、フライトというかね飛びますよっていうのをお伝えしたんですけども、 CNN でね、やってましたね、はい、747の背中に乗っかって、あれはどこだっけ、ダラス国際空港ですね、侵入していく様子がずっとね映像で流れてたんですけども、私個人的にはねあれ途中で切り離してシャトル滑空して降りないかなってねちょっと期待したんですけどもね、さすがにそれはなかったようですけども、はい、まあ、このニュースに関してはねまた本編の方でね詳しくお伝えしたいと思います。はい、それでは今日は何の日ということで4月19日お伝えしていきたいと思います。まず記念日ですね、これ地図の日ということになってます。完成12年の4月19日、西暦1800年、旧暦の6月11日、旧暦の6月11日、これ合ってるのかな、もしかしたらこれウィキペディアで情報が間違ってるのかもしれないですけども、井伊忠敬が、蝦夷地の観測を行うために江戸を出発した日だそうです。まあ蝦夷地というのは、北海道を中心に、樺太とか、あれは何レッドっていうのかいな、島列島ですね、はい、あの辺を含めた、地図を作るためにね江戸を出発した日ということでね地図の日というふうになってますね。あとは飼育の日ということになってます。こちら語呂合わせですね、飼育で4月19日、日本動物園水族館協会が2009年に制定したそうです。語呂合わせで飼育の日ということですね。あとですね、自転車の日ということになってます。これはですね1943年の4月19日ですね、スイスの科学者アルバート・ホフマンが LSD の、幻覚作用を発見したことを記念してつけられた日だそうです。自転車の日っていうから自転車に関する記念日かなと思ったら全然違うんですよね。なんで自転車の日かっていうことなんですけども、このホフマンはですね、自分の研究所でこの LSD を服用する実験をしたそうです。で、幻覚状態のまま自転車で家へ帰ったらしいんですよね。で、その間も視野にある全ての像が揺れ動き、自転車が一向に進んでいるように感じられなかったという記録を残しているということで、自転車の日ということだそうです。はい、というわけで自転車全く関係ないんですけども、LSD が、発見された日ということだそうです。はい、あと歴史的なとこでいきますと、1897年に第1回ボストンマラソンが開催されたという日だそうですね。あとはですね、そうですね、1971年当時のソビエト連邦が世界初の宇宙ステーションサリュート1号を打ち上げた日ということになってます。はい、このサリュート1号ですけども、4月19日にバイコヌール宇宙基地からプロトン 8K82K ロケットで打ち上げられました。で、軌道投入は予定通りできたんですけども、化学機器ベイを覆うカバーが、一部分離できなかったということで、計画されていた観測の一部が行えなくなったそうです。で、これ計画としてはですね、その後ソユーズ10号11号12号で、宇宙飛行士が滞在する計画が立てられてたんですよね。で、19日に打ち上げられて、その後を追うように4月22日にソユーズ10号が打ち上げられてます。3人の宇宙飛行士を乗せて打ち上げたんですけども、翌日の23日、サリュート1号とドッキングを試みたんですが、途中で自動装置の故障のため、手動操作による接近が行われて、ソフトドッキング、成功したんですけども、完全なドッキングには失敗ということで、結局この宇宙飛行士3人はステーションに移ることができなかったらしいんですよね。で、ドッキング5時間30分後にソユーズはサリュート1号を離れて24日に地上に帰還しましたということで、この時点では、この宇宙ステーションへ宇宙飛行士を送り込むことはできなかったんですよね。で、その後6月の6日に、3人を乗せた3人の宇宙飛行士を乗せてソユーズ11号が打ち上げられるんですよね。で、翌日の6月7日サリュート1号とドッキングしたんですけども、乗員がステーション内に入ると煙の匂いが充満していたということで、空気が浄化されるまでの間宇宙飛行士はソユーズで睡眠をとったそうです。で、1日明けて8日に、ソユーズは待機モードに移行され本格的なステーション運用が始まったということで、ここで初めて、世界初の宇宙ステーションでの人が滞在したという記録になってるんですよね。で、その後、6月29日ですね、23日間の滞在を終えた3人はソユーズ11号に乗って、サリュートから、分離し、翌6月30日に地上に帰還しましたが、乗員はですね、3人ともカプセル内で遺体となって発見されたそうです。まあ、これ調査の結果、大気圏突入直前にカプセルの空気が抜けてしまったのが原因ということだったそうですね。で、これを受けまして、その後ソユーズ12号というのが計画されていたんですが、中止されてます。ただ後にですね、安全性を改良してソユーズ12号として改めて打ち上げが行われてますね。 で、この宇宙に残った無人のサリュート1号ですけども、一応設計寿命3ヶ月っていうことだったらしいんですけどもね、それを大きく、超えて、まあ、無人の状態でね運用されてたみたいです。ただ、同年の10月に電子機器が故障したということで、大気圏に安全に突入できなくなる恐れが生じたため、10月11日に軌道修正を行って太平洋上で大気圏突入し破棄されたということだそうですね。はい、というわけで予定では、計3回3人ずつということで9人がね、宇宙ステーションで滞在する予定だったんですけども、結果としては3人、ただその3人も、生きて地球に帰ることはなかったということだそうです。はい、あと IT 系の話題としてではIT 系の話題としてではですね、1988年、 NTT が東京大阪名古屋で ISDN のサービスを開始した日だそうです。はい、私も昔 ISDN 使ってましたね。64kbps、 今のブロードバンドに比べると非常に遅いソフトですけどもね、まあ、当時は64641って言ってね、 ISDN はあの2本回線が引っ張れたんで、それを束ねて 128kbps でね通信ができますよっていうのが NTT さんの売りだったんですけどもね、ただ2本束ねると電話代も2倍かかるというねってことで、私は結局2本束ねて使ったことはなかったんですけどもね。はい、ISDN って今でもやってるんですよね。廃止されたって話聞かないんで、それこそ、ADSL がいかないとことか、光ファイバーが届いてないとこはまだ今でも ISDN 現役で働いてるんでしょうかね。てなところですね。あ、そうそう、宇宙関連でもう一つ、今度5月21日に日本で金環食は見れるんですけども、それの前なんでしょうね、1958年4月の19日に20世紀最後の金環食が日本で観測された日だそうです。58年12年、70年ぶり、70年ぶりの金環食が、5月の21日に訪れるってことですよね。まあ次の金環食は多分私を含めてリスナーの皆さん生きてる間に見れないんじゃないかなって気がしますけどもね。はい、以上、4月19日の今日は何の日でした。それでは本編の方行ってみたいと思います。では本編の方行ってみたいと思います。まず最初は宇宙ネタから、先ほどもちらっとお話ししたんですけどもね、スペースシャトルディスカバリーがワシントン DC へというニュースが上がってました。アメリカ航空宇宙局 NASA は4月17日退役したスペースシャトルディスカバリーをケネディ宇宙センターからワシントン DC のダレス国際空港に運びました。ディスカバリーを乗せたシャトル輸送機N905NA、ボーイング747の改造機ですけども、アメリカ東部夏時間4月17日午前7時ですね、日本時間の、20時、ケネディ宇宙センターの滑走路を離陸し、11時5分 日本時間の4月8日0時5分にダラス国際空港に到着しました、多くの人が見守る中、ディスカバリーにとって最後の飛行が終わったということだそうです。ディスカバリーは今後シャトル輸送機から降ろされ、4月19日にアメリカ国立航空宇宙博物館の別館に運ばれ、その後展示する予定となっているそうです。ディスカバリーの建設は1979年の8月に始まり、1984年8月に初の打ち上げが行われました。2011年3月に退役し、これまで39回の飛行が行われたということで、宇宙滞在期間累計というのが出てるんですけども、これはまあ偶然なんでしょうね。365日、延べちょうど1年間宇宙で、滞在したということになるそうですね。はい、というわけでディスカバリー無事にワシントンへね、輸送が完了しましたよっていうニュースでしたね。はい、これが飛んでる映像をちらっと見たんですけどもね、まさしく昔見たエンタープライズのね、滑空テストの時のね、様子をね思い出したんですけどもね、あの時は空中で切り離して滑空していったんですよね。はい、というわけで、スペースシャトルディスカバリー号お疲れ様でしたっていう感じですね。はい、ではここからは IT ニュースいってみたいと思いますが、まずは噂話からいきたいと思いますけども、新しい MacBook Pro とか次期 iPhone、 それから iPad mini っていう話はねちらほらと出てるんですけども、久しぶりに出てきました iPod Touch、 こちらがですね、A5X プロセッサーを搭載する第5世代が現在開発中ではないかというねニュースが流れてます。はい、これはですね、元記事は925Mac さんのようなんですけども、 iOS5.1 のビルドに含まれているファイル情報にですね、iPod 5というね、iPod 5.1 という表記が見つかったそうです。今までの第4世代っていうのは iPod 4.1 というふうにね表記されてたっていうことで、新しい iPod 第5世代がね近く出てくるんではないかということですね。はい、iPod 第4世代が出てからもう結構経つんですよね。そろそろ新しい iPod 出てきてもいいかなと思うんですけども、まあここへ来て5.1 というバージョンがね見つかったということで、まあ、A5 プロセッサーもしくは A5X プロセッサーが採用されるんではないかというね情報が流れてます。はい、まあ、これらを総合していくと近々アップルから新製品がドドドドドッとね出てくるような感じがしますよね。はい、お金いくらあっても足りませんねはい、では次のニュースですけども、携帯電話の通話料の明細っていうのを最近皆さん見たことがありますかね。まあ、ソフトバンクさんはオンラインですよね。基本的に明細っていうのは送られてこないと思うんですけども、ドコモも、私は送らないような形でね、確か送らないようにすると100円割引だったかな、そういう風になってるんで、最近明細書っていうのをね見たことがないんですけども、明細書もしくはまあオンライン明細ですね、見ていただくと分かるんですけども、一つの番号に対してユニバーサルサービス料っていうのがね取られてると思うんですよね。これは公衆電話とかの、維持費のためにね、全ての電話回線から一律料金を徴収するということで、現在月額5円がね設定されて毎月引き落とされてると思うんですけども、7月からですね このユニバーサルサービス料金、月額3円、正確には税込み 3.15 円ということなんですけども、改定するということが発表されています。はい、公衆電話もね最近見ないですよね。まあこれらが減れば当然このユニバーサルサービス料っていうのはね減っていくんではないかと思うんですけども、まあみんなが携帯電話持ってるんでね、公衆電話使うってことはほぼないんでしょうね。はい、最近見たのはね、娘が今年4月から中学校へ入学したんですけども、中学校には公衆電話があるということでね見ましたね。はい、街中ではね、まあ駅前ぐらいですね見るのは。それ以外でね見ないですよね。はい、どんどん減らされていってるんではないかなということですけども、このユニバーサルサービス料、今年7月から5円が3円に引き下げられるというニュースが入ってました。はい、では次のニュースですけども、今朝ですね、18日未明にですね、 Gmail で大規模な障害が発生していたそうです。これ症状としてはですね、一時的なエラー500と表示されてログインができず、メールに全くアクセスできないというものだったそうです。今回は世界の広い範囲でこの状況が報告されているということでね、 Google によれば影響を受けたのは全 Gmail ユーザーの 2% 以下ということだそうです。はい、でこれ今のとこはですね回復してるんですよね。一部ユーザーで回復が午前2時24分、全ユーザーでの回復が午前2時46分。ツイッターなどでユーザーの報告が上がってから Google が調査中を表明するまでには多少のタイムラグがあったということなんですけども、約1時間程度で、このトラブル収束したようですね。原因などについては今のところ Google から正式な発表はないということだそうです。でその後 Google からコメントが出てまして、影響を受けたのは Google でない Gmail ユーザーベースの 10% 以下、なんか増えましたね。さっき 2% 以下という最初の記事だったんですけども 10% 以下だったそうですね。また問題は解決したものの、一部のユーザーには一時的にメールの遅延が発生する可能性があるということです。ただ、メールが消えたわけではなく、受け取れなかったアカウントが復旧してから、メールが順次届きますということだそうです。まあ、今回の障害でメールが消えちゃうということはどうもなかったようなんですけどもね。はい、世界規模でね、Gmail の方でトラブルがあったようです。もう私は多分この時間すでに寝てたような気もするんですけどもね。はい、日本ではまあほとんどの方は寝てると思いますんでね、大きな影響を受けた方はないんではないかなというふうに思います。はい、では次のニュースですけども、NTT ドコモ、 KDDI、 沖縄セルラー電話、 e アクセスの4社がですね、2012年5月以降に事業者間のメールのやり取りされる絵文字をドコモの i モードメールおよび SP モードメールで使用されている絵文字をベースとしたデザインに統一することを発表しましたということだそうです。au さんの顔文字って絵文字って結構立体っぽかったんじゃなかったのかな。 これがドコモの絵文字に統一されるってことになると、なんか貧弱な絵文字に変わっちゃうんですかね。ただこれ、ここの中にソフトバンクが含まれてないんですよね。ソフトバンクは嫌だって言ったんでしょうかね。でこれ別記事でね、ウィルコムも、このドコモの絵文字にどうも合わせるということをね、発表してるそうです。というわけでソフトバンクだけが独立した絵文字になってしまうのかもしれないですけどもね。はい、というわけで絵文字を統一する、まあ業者間でメールをやり取りする分には統一した方が使いやすいんでしょうね。今はもうどうか分かんないですけど、昔は、私はドコモ、スキッちゃんがね au を使ってたことがあるんですよね。お互いフィーチャーフォン、メールに絵文字をつけるとね、あの豆腐みたいな四角い箱、箱というか四角ですね、あれに変換されてメールが送られてきたりしてね、一体何の顔も絵文字をつけたんだかね分かんなかったことがあるんですけどもね。まあそういうことが、大筋なくなっていくのかなっていう感じですよね。はい、ではですね、続きましては iPhone 向けというか iOS デバイス向けのねガジェットが2つね、ちょっと面白そうなものがあったんでね、紹介したいと思います。こちらはですね、どちらも Apple オンラインストアでね、販売が開始されている新しいものですけども、一つがですね、これは何て言うんだろう、コゲットっていう会社かな、iPhone4S 用360度パノラマ動画撮影レンズコゲットドットの販売を開始したそうです。ということで、これ以前ですね、うちのポッドキャストでも紹介したと思うんですけども、キックスターターで資金を、集めてますよっていうのをねお伝えしたと思うんですけども、これ製品化されて今回アップルのオンラインストアでね取り扱いが開始になったそうです。これデモ映像っていうのがね元記事の方に載ってるんですが、これ NHK のねなんか特集の映像ですね。はい、日本語のね、テレビの記事のね映像が載ってるんですけども、これ iPhone のカメラ部分にですね特殊なレンズをつけてやって、まあ、iPhone を伏せた状態で机の真ん中へポンと置いとくと360度、パノラマ写真を撮るアプリっていうのは結構あるんですけども、パノラマ動画が撮れます。で専用のアプリで再生すると、iPhone の画面に普通に表示されるんですよね。で指で右へやったり左へやったりしてやるとぐるりとこう360度、動く動画がね、見渡せるようになるというものだそうです。ちなみにお値段はですね、いくらかな、アップルオンラインストアで4980円ですね。出荷予定日は1から3営業日ということなんで在庫は、ある感じですね。元記事の方にはですね、このレンズを固定するなんていうんだろうな、カバーじゃないよな、まあ、レンズを固定する器具が、セットになってるんですけども、元記事の方は赤いものがついてるんですが、今アップルのオンラインストア見てみるとこれ黒いものがついてますね。色は選べるようにはどうもなってないようなんで、日本の場合はこれ黒一色なのかもしれないですね。で先ほど、iPhone4S 用というふうにお伝えしたんですが、この Apple のオンラインストアの方では、対応製品として iPhone4 も書いてあります。なので iPhone4 でもいけるのかな、これアプリとねセットで使うようになってるんですけども、ちょっと App Store の方でアプリを確認してみたいと思いますけども、 アプリ自体は 3GS、4、4S、iPod Touch の第3、第4世代、それから iPad に対応、iOS 5以降が必要ということなんで、そうですね、 iPhone 4でも使えるということですね。アプリ自体はそれ以外のものにも対応するんですが、今回この App Store で売られているものは、iPhone 4、4S にしか多分くっつけられないと思います。 3GS は若干形状が違うんでね、そのままというわけにはいかないんじゃないかなと思いますね。はい、これちょっと気になりますね。欲しいなって気がしますけどもね。はい、360度パノラマ動画撮影レンズということでね、コゲットドットというのがアップルストア、アップルオンラインストアでね、販売が開始されていますというニュースでした。はい、もう一つ紹介するのが、こちらはですね、日本ではねトリニティさんが、代理店をどうもしているようですけども、アップルの USB 電源アダプターを iPhone、iPod ドック化する充電ソリューションブルー、ん？なんだこれ、なんて読むんだ、月ちゃんがいたら突っ込んできそうな気がしますけどもね。あ、そうか、ブルーラウンジか、ブルーラウンジミニドックという製品です。こちらもね、紹介記事、これは YouTube の方に上がってるね、動画が元記事の方にね貼り付けてあるんですけども、iPhone とか iPad 用の USB の、あれはなんだろう、充電アダプターですね、 USB 電源アダプター、そこへポチンと取り付けてね、その上ポンと iOS デバイスをね置いて充電する形になってますね。はい、これもね結構使い勝手がいいかなと思いますね。壁にコンセントがある場合はそこへこれを使って取り付けると、その壁のところへね iPhone がポコンとこう鎮座するような形なんですけどもね。値段がですね、アップルオンラインストアで1980円というふうになってますね。はい、こちらもまあお安いかなって感じですよね。こちらはね、在庫ありということで日数が書いてないんで即日出荷が可能のようですね。はい、というわけでブルーラウンジミニドックですね、1980円でアップルオンラインストアから購入ができます。興味のある方は、元記事で確認してね、アップルオンラインストアでポチってみてはいかがでしょうか。以上、空海 IT ニュース4月18日でした。それではエンディングに行きます。はい、それではエンディングに行きたいと思います。はい、まず最初にですね、空海.jp@gmail.com の方へいただいたねコメントから紹介していきたいと思います。タイトルがプレゼントに応募しますということで、みっちゃん、すきちゃん、おはようございます。かずしです。ガンダルフさんの大阪土産とすきちゃんのドラミちゃんコスプレセット4次元ポケット付きプレゼントに応募します。好きちゃんのコスプレプレゼントになってましたっけ。 あの好きちゃん提供はあれなんだっけ、シリアル、なんか低カロリーのダイエット食品ですよ合言葉は空海コスプレニュースでしたね、当たりますようにってことでいただきました。ありがとうございます。もしかしたらカズシさんドラミちゃんのコスプレセット狙いですかねはい、応募受け付けました、ありがとうございます。はい、こちらの応募もね、あ、まだ明日もいっぺん告知できるんかな、20日いっぱいということでね受け付けておりますんで、そらうみ .jp@gmail.com の方へ、応募いただきたいと思います。はい、和志さんありがとうございました。はい、続いて、ツイッターの方にいただいたねコメントを紹介していきたいと思います。まず最初にそらうみすじのさんの方からね紹介していきたいと思います。おバカさんからいただいてます。配信どうもお疲れ様です。通勤のお供にいただきます。今回も一人しゃべりかなってことで4月17日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。あ、1時間切ってたんで多分みんなそういう風に思うんでしょうね。エンディングから月ちゃん参加してましたよ。はい、で続いて一応私からねつぶやいておきました。シャープ空見をつけてシーサーのトップ画面、カズシさんのフラッシュを更新しましたってことでね、カズシさんが今回作ってくれたフラッシュですね、空海ザムービー、こちらの方をね、トップページの方、今までまあカズシさんにも作っていただいたフラッシュ載せてたんですけども、それと差し替えるような形でね現在公開してますんで、そちらの方を見ていただきたいと思います。私欲張ってね2つ同時に置けないかなと思ってねいろいろ試行錯誤したんですが、ページ開いた途端に両方の音声が流れるんでね、こりゃダメだと思ってね諦めましたけどもね。はい、ぜひ、そちらの方をご覧いただくか、もしくはYouTube の方ですね、上がってますんでそちらの方で見ていただきたいと思います。続いてガンダルフさん書いてあげてます。配信お疲れ様でした。では早速ということで4月17日号を聞いていただいてます、ありがとうございます。はい、続いてヤマさんからいただいてます。おはようございます。久しぶりに朝の通勤時間に拝聴中。最近は娘たちにスマホを奪われて思うようにつぶやけずわらってことで4月17日号を聞いていただいてます、ありがとうございます。はい、娘さんにスマホを奪われているということで、はい、この際ですから実質0円キャンペーン使って娘さんに向かっちゃいましょうはい、続いてのぐまるさんからいただいてます。ん、これはのぐまるさんがうふふ花見酒仕事中に失礼ってことで、仕事中にいっぱいやっちゃったんですか羨ましい。でもう一つのごまらさんから、八重桜も咲き始めましたってことでね写真をつけて、投稿していただいてます、ありがとうございます。はい、うちの方はねもう会社完全に散っちゃいましたね。まあ完全というか微妙に残ってますけどもね、ほとんど散ってなくなっちゃいました。駐車場がねものすごいことになってましたけどもね、今日の風ってだいぶ飛ばされたんかな、花びらなんか減ってたような気がするんですけどもね、帰りに、はい、ありがとうございます。続いて、おバカさんからいただいてます。リステンドン、みっちゃん本編まで一人しゃべりお疲れ様でした。ちょっとだけよ、すきちゃんお久しぶり。府県統合情報、ふむふむです。iPad mini の使用が気になりますねってことで4月17日号を聞いていただいてます、ありがとうございます。はい、スキちゃんエンディングだけのちょっとだけ用状態でしたけどね。はい、府県統合情報、私はこれ昨日のニュース読むまで、ニュースっていうか今日は何の日を読むまでね知らなかったんですよね。消えた県とかですね、 ウィキペディアで表示させたんだけども読めなくてね辞書で引いて読み方確認して読んだというね、はい、ちょっと裏話ですけどもね、はい、iPad mini の仕様確かに気になりますよね。まあ、レティナディスプレイは当然乗ってくるでしょうからね、全体的にちっちゃくなるって感じでいいのかな。持ち運びは確かに便利になると思いますけどもね、実際にどういう形で出るか非常に楽しみです。ありがとうございます。続いてキックさんから、その大笑いの収録をポゴで公開をってことでね、いただいてました。ありがとうございます。あの、私がブルーのマイク買って、それでスキちゃんとこう喋ってるのをね、テストで収録、オーディオハイジャックプロでねやってみてたんですけども、なんかスキちゃんの方の音声にこうエコーがかかるというか、もごもごもごっていう状態になってね、こりゃちょっと出せないなってお蔵入りにしてたんですけども、はい、これらのファイルは全てもうね、あの闇に葬ってしまいましたんでね公開することができません、はい、ただね、こういろいろオーディオハイジャック調整かけてね、だいぶ月ちゃんの音声きれいに撮れるようになってきたんでね、そのうち、はい、月ちゃんの美声でね、あ、美声をね流せるんじゃないかなと思っておりますんで、それまでしばらくお待ちいただきたいと思います。ありがとうございます。はい、では続いてシャープ空海の方を紹介していきたいと思います。どこまで読んだかな、のぐまるさんまで読んだんだよな。伊達直人さんからいただいてますね。あ、違う違う、伊達直人さんまで読んだんだ。なので和志さんからですね。おはようございます、ねむねむです、今聞いてますということで、4月17日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。続いてお散歩さんから、おはようございます、今日も気持ちのいい青空、今日は病院の検査で長浜へ出かけるので、ついでに長浜城の桜を見てこようかなってことでいただきました。ありがとうございます。はい、桜綺麗なのが咲いてましたかね。はい、続いてエアさんからいただいてます。スラミ IT ニュース4月17日号を聞いていただいてます。ありがとうございます。続いてのび太さんから、エコーかかっててもいいのでテスト録音配信希望ってことでいただいてますね。はい、先ほどもお伝えしましたが、あの、もうすでに闇に葬っちゃったんでね、出せませんありがとうございます。で、それを受けて大バカさんが同じくで、続いて脳天圭さんもはーいってね手を挙げてますね。はい、ありがとうございます。はい、残念でしたって感じですねはい、で続いて脳天圭さんが続けていただいてますね。ん？眠すぎてコメント省略の日々ケロン、でもちゃんと聞いてます、みったん好きたん、いつも配信だんだんケローってことでいただいてます。ありがとうございます。はい、あ、ちゃんと聞いていただいてるということで、スキちゃんも安心するんじゃないかなはい、続いて、さくらちゃんさくらちゃんから来てますね。お寿司のネタだけでいいにゃ、食べたいにゃっていうことですが、これは一体何に対してのつぶやきだったのかな、のび太さん教えてねで、それを受けてウニでいいけどって脳天圭さんからリツイートが入ってますね。ありがとうございます。この寿司ネタを受けてなのかどうなのか、岩成くんがかっぱ寿司ってことでちょっと時間が空いてるんですけどもね、手挙げてますね。で、このかっぱ寿司に対してのぐまるさんが はーいって手を挙げて、テルゾーさんもはーい、ただし名古屋で笑って感じですね。はい、ありがとうございます。これ最初の寿司と今回のこの寿司の話は別個の話なのかな、ちょっと見えないな。はい、でテルゾーさんから、挙手しておきながら回る寿司屋は苦手だったわらってことでいただいてます。ありがとうございます。回る寿司屋が苦手だなんてグルジョアですね寿司と回ってても人が回ってたらいいのかな。はい、ありがとうございます。それかあの壁にかかってるメニューに値段が書いてないようなお寿司屋さんの方がいいのかなはい、というわけでコメントは以上ですね。はい、ありがとうございました。はい、というわけで、スキちゃんはまだね会議中のはずです。今この時間帯はね、ヘトヘトで多分帰ってくるんじゃないかなと思いますけどもね。明日はどうなんだろうな、スキちゃん。本当はね今日遅くなることは分かってたんで昨日頭から出たかったみたいなんですけどもね、なんか帰れなかったみたいでね、もしかしたら頑張って明日スキちゃん頭から出るのかなっていうねプレッシャーをかけて終わっておきたいと思います以上、空海 IT ニュースでした。お届けしたのはみっつぁんでした。それではまた明日、ただものだんだん。空海 IT ニュース。